それでは今日の聖書箇所をお読みいたします。マルコにより福音書の9章の1節から8節まで、備え付けの口語訳聖書によりますと65ページ、新改訳聖書では75ページとなっております。口語訳で読ませていただきます。マルコによる福音書9章の1節から8節まで。また彼らに言われた。よく聞いておくがよい。神の国が力を持ってくるのを見るまでは、決して死を味わわない者がここに立っている者の中にいる。6日の後、イエスはただペテロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。ところが彼らの目の前でイエスの姿が変わり、その衣は真っ白く輝き、どんな布さらしでもそれほどに白くすることはできないくらいになった。するとエリアがモーセと共に彼らに現れてイエスと語り合っていた。ペテロはイエスに向かって言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。それで私たちは小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。そう言ったのはみんなの者が非常に恐れていたので、ペテロは何を言ってよいかわからなかったからである。すると雲が湧き起こって彼らを覆った。そしてその雲の中から声があった。これは私の愛する子である、これに聞け。彼らは急いで見ましたが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが自分たちと一緒におられた。今日はここの聖書箇所から、救い主はどこにというタイトルで西堀牧師にメッセージをしていただきます。よろしくお願いします。
一言お願いいたします。愛する天のお父様、あなたが私たちをここにもう一度導いてくださいまして、あなたに高価な礼拝を捧げられる幸いを感謝を申し上げます。神様、持ち崎しもべがこの講談を任されて、尊い講談を任されて恐れつつも立っております。主よ、どうかあなたが御言葉をお一人お一人の心に届けてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。今日はこの今読んでいただきましたマルコによる福音書9章の1節から8節を通して、救い主はどこにという題でメッセージをさせていただきます。先週の月曜日と火曜日、ワシントン DC にちょっと行ってまいりました。ついですね、数日前のことでありますが、何年ぶりだったでしょうか、ワシントン DC に行ってまいりました。それはですね、下の娘がホロコーストミュージアムに行きたい、言い出してですね、今まで大体動物園とかですね、そういうことを言ってきた娘がですね、そのと言うもんですから、ちょっと行こうかなと思ってですね、ホロコーストミュージアムに行こうということで、もちろん動物園も行ったのでありますけれども、そのですね、ホロコーストミュージアムに行こうと思ってですね、行ってまいりました。第二次世界大戦の時に、ユダヤ人が何百万人もこの犠牲になった、そのホロコーストを忘れないで、本当にそこから私たちはこれから二度とそういうことが起こらないようにということを覚える、そのような場所であります。本当にそこにですね、行って、私もものすごく心が重くなると言ったらいいんでしょうかね。本当に自分の生き方が問われるような思いがする、そのような場所でありました。本当に行くべきだったなというふうに、本当に行ってよかったなと思ったところであります。そこでですね、やはり多くの問いが問われる中で一つの問いが、神はどこにいるのかという問いであります。愛なる神がおられるならば、 このように神様が救い主を送られたならば、なぜこのようなことが起こるんだろうか。なぜこのようなことが許されるんだろうか。神がいるならば、どうしてこんなことが起こるんだろうか。それは多くの人々の問いであります。多くの人々の叫びであります。昨日もですね、このエリ・ビーゼルという人、このユダヤ人の方が書いた本を読んでおりましたけれども、たくさんの人々が目の前で殺されていく中で、彼はこのアウシュビッツの生き残りでありますが、本当にたくさんの人々が殺されていく中で、彼は本当に熱心なユダヤ教徒でありましたけれども、私たちが信じているあのアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、その神は今どこにいられるんだろうか。あの神は今何をしていらっしゃるんだろうか。人々がつぶやく声がその収容所の中に うめきのように広がっていったということを彼は書いています。本当に私たちにこの問われている問いであり、私たちが問わないではいられない問いであります。神様はどこにいるのか、救い主はどこにいるのかという問いであります。今日はですね、その後今日開かれた聖書の箇所を通して、本当にそのイエス様は、救い主は私たちの苦難のただ中にいらっしゃる、この方は私たちの苦難をご自分の苦難として引き受けて、本当に苦難の中にいらっしゃる方なんだ、そしてそこからあの十字架が蘇られたように、その中に私、神様のご栄光を表してくださる方なんだということをお話をさせていただきたいと思うのであります。今日は2つのポイントでお話をさせていただきますが、1つがですね、イエス様の十字架への道ということです。そして2つ目が、栄光は苦難の向こう側にということであります。今度はイエス様が十字架への道を歩まれた、それが第1ポイントでありますね。第2ポイントは、私たちも苦難の道を歩く、でもその向こう側に栄光が待っているのだということを覚えたいと思うのであります。第一に、イエス様の十字架への道ということです。このですね、イエス様が山に登っていくときに、ペテロとヤコブとヨハネが連れて行っていただいたと書いてありますね。そして山の上でイエス様がお祈りをしていたところをですね、本当にイエス様の姿が変わったというふうに書いてあります。山の上でイエス様は輝く姿に変わりました。そしてどんな布さらしでも、どんなにきれいにしても、あんなにはならないだろうなという輝きでですね、もう真っ白に輝いたのであります。まさに栄光の姿をイエス様は表されたというのであります。そしてエリアとモーセが立っていました。一緒に立っていました。エリアは旧約聖書の中で預言者という人々を代表であります。それ、モーセは律法と呼ばれるこの旧約聖書のメッセージのこの代表であります。ですから、モーセとエリアと出てくると、これは旧約聖書の代表する二人の人が現れて、つまり、このユダヤ人の人たちにとっては、私たちはイエス様が一番と思ってますけれども、この時代のユダヤ人の人たち、ペテロも、このヤコブもヨハネも含めて、この当時のユダヤ人の人たちにとっては、モーセとエリアといったらですね、もう本当に信じられない素晴らしい、この旧約聖書を代表する、この聖徒ですよね。旧約聖書を代表する偉人が二人現れて、イエス様と三人で話をしている。そして、イエス三人の中でイエス様が一番輝いている。その姿を見たときに、ペテロも、ヨハネも、ヤクボも、ああ、私たちの先生、あのイエス様は、本当に救い主なんだ。本当に神の子なんだ。わあ、すごい。うわ、イエス様、神様なんだ。ハレルヤ、嬉しい。本当にそのことを感じさせるような風景だったと思います。そういう風景が目の前に広がってたんです。皆さん想像してみてください。うわー、神様素晴らしいな。うわー、なんて神様素晴らしいんだろうと思う風景が目の前に広がっていたのであります。ついこの間、ペテロはですね、イエス様から私のことを何と言うかって言われて、あなたこそ生ける神の子キリストです。あなたこそ救い主です。キリストです。あなたこそ神様です。というふうに言いました。
本当にそのことをですね、間違いじゃなかった。本当にイエス様は救い主なんだ。イエス様は神様なんだ。そのことを確信させられる、そういう状況でした。皆さんはそういう状況見たくないですか？私は見たい。本当にイエス様が救い主なんだ。うわぁ、輝いてる。うわぁ、素晴らしい。そういう姿を見た、ペテロとヨハネとヤコブ、どんなに嬉しかっただろうか。今まで彼らが心の中で確信していた、あ、イエス様こそ救い主なんだ、確信していた、そのことを本当に目の前に見せられて、嬉しかったでしょうね。実はですね、その前に、イエス様がちょっと不安になることを聞いたんです。というのは、イエス様が苦しめられて、イエス様が人々から捨てられて、イエス様が人々から苦しめられて、殺されるって話をイエス様がした。私の大切な神様だ、救い主だと従ってきたイエス様が、殺されるとか、捨てられるとか、そんな話は聞きたくない。イエス様は、そう、イエス様がそうおっしゃったのをですね、もうペテロやヤコブ、ヨハネ、この受け入れられないんですよね。それで、このイエス様、そんなことがあってはなりませんっていうふうに言うわけですよ、ペテロは。でもイエス様はそれ叱ってですね、何を言ってるんだって。あなたは神のことを思わないで人のことを思ってる。そんなことを言われちゃうわけですよね。もう、ペテロやヤコブ、ヨハネとどんなに、どういうことなんだろうって不安だったと思いますし、よくわかんないって気持ちがあったと思います。でも、繰り返しますが、この山の上で輝いているイエス様を見たら、ああ、また確信が、このどんなに強められたかと思いますね。この方は救い主だ。おお、この方は私たちが待っていたメシアだ、救い主だ、キリストだ。そういう思いに、本当に満たされたと思います。ですから、ペテロは言ったんです。イエス様、私たちがここにいるのはなんて素晴らしいことでしょう。この五節ですね。イエス様、私たちがここにいるのはなんて素晴らしいことでしょうか。ここに私は小屋を建てますよ。ここにみんなで、ゆっくりしましょう。ぜひここに滞在しましょう。そう言ってですね、この、ペテロは、一つはあなたのために、一つはエリアのために、一つはこのモーセのために、家を建てますよ、小屋を建てますよ、ここでゆっくりしましょうよっていうふうに言うのであります。当然のことだろうと思いますね。ペテロは本当に素晴らしい幻を見たんです。いや、幻だったのか、いや、幻って言葉は良くないかもしれませんね。輝いているイエス様を見たんです。本当に素晴らしい、ずっとここにいたい。そんな思いでいっぱいだったと思います。でも、イエス様はここからまた十字架への道へと帰って行かれるのであります。そこで雲がワクワクワクと雲が起こって、そしてこれが私の愛する子だよ、あなた方これに聞きなさいと神様からの声が聞こえてくるのであります。彼らは本当に山をもう一度降りていって、イエス様は十字架への道を歩み始められます。それから何度もですね、弟子たちに、私は苦しめられるよ、私は捨てられるよ、私は十字架にかけられるんだよ、そういう話をイエス様はまたここから始められるのであります。そして十字架への道を歩んでいかれました。人々はイエス様に何か輝きとかスーパーマン的な力を求めていました。救い主ならば、本当に救い主ならば輝いて、救い主ならば大きな力を持って、救い主ならば本当に救い主は分かる姿でやってほしい。スーパーマン的な力を求め、スーパーマン的なこの救い主を求めていました。変貌の山、この山の上での輝いていて、イエス様はまさにそのような姿だった。ペテロにとっても本当にそうです。そのような姿を見せて欲しかったんです。イエス様、あなたの今の姿素晴らしい。もうそんな思いだったと思いますね。でも、 イエス様はずっとそこにいようとはなされないで、十字架への道を歩んでいかれたのであります。ゲッセマネの園でも、イエス様は、こういうふうにおっしゃいました。ゲッセマネの園でイエス様をお祈りして、そしてイエス様がですね、人々に捕らえられたときに、ペテロはね、剣を持って、えいそのイエス様を捕らえようとする人を、イエス様を捕らえようとする人を聞いつけるんですよね。でも、イエス様はこういうふうにおっしゃるんです。ちょっと出してくださいますか、御言葉を。それとも私が父に願って天の使いたちを十二軍団以上も今使わせていただくことができないとあなたは思うのか。剣をしまいなさい。あなたが、私は天の使いたちを呼んでここに招くことを、私を助けてもらうことができないと思うのか。イエス様はおっしゃったわけです。私はできる。私は今、助けてもらって、本当に、この、神様の力を表すこともできるんだ。でも、次のせいと言ってください、もちゃん。しかし、それでは、こうならねばならないと書いてある聖書の言葉は、どうして成就されようか。イエス様は、旧約聖書で予言された救いの道が、開かれるために私は十字架への道を歩んでいくんだと言われたのであります。イエス様が十字架につけられた時も、人々はそこから降りてきてみろ、そしたら信じるよと人々イエス様はあざけ言いました。降りてきてみろ、そしたら信じるから。十字架の上のイエス様に言いました。そうです、この十二軍団を呼び求めることができる、迎えることができる、呼び寄せることができるイエス様の力をもってすれば、十字架なんてぐんと、この釘を引き抜いて降りることもできたでありましょう。ほら、お前たちは私を馬鹿にするけれども、私にはこんなに力があるんだぞって、見せることがあってできたはずです。でもそのイエス様は、そうなさいませんでした。何のためでしょうか。どうして、このイエス様は、十字架の釘を引き抜いて、降りてこようとなさらなかったんでしょうか。そんなに馬鹿にされて、そんなに惨めな思いをして、あなたは救い主でしょう、救い主だったら救い主らしくしてよって、本当に私たちもそう言いたくなることがあるかもしれない。でもイエス様はそうなさらなかった。それは私たちのために、あの十字架の上で罪を背負って救いの道を開くためであったのです。私たちの身代わりとしてご自身を与えるために、神様がどれほど私たちのことを愛していらっしゃるのか、神様がどれほど大きな愛で私たちを愛していらっしゃるのか、それを示すために、そして身代わりとして私たちの罪を全部背負うために、イエス様は十字架への道を歩いて行かれたのであります。私たちは本当に釘を引き抜いて、私のことをバカにするな、私は救い主だぞというような救い主を求めるかもしれない。でも、イエス様はご自分を与えて、与えて、与え抜いて、本当にどん底にまで降りて、私たちのために救いの道を開いてくださる救い主であったのであります。神はどこにいるのか、救い主はどこにいるのか、神の愛があるなら見せてみろ。その答えは、聖書の答えは、それは十字架にあるんだよ。救い主はどこにいるのか、十字架にいるんだよ。先ほどのエリビゼルが、神はどこにいるのか、人々の声を聞いたときに、彼の心の中に一つの声が響いてきたというのであります。神はあそこにいるよって。あの殺された子供、その中に神がいるんだよ。それはビーゼルにとっては、もしかしたら敗北の言葉だったかもしれない。ああ、神なんて言ったってもうこんな力がないじゃないか。敗北の言葉に聞こえたかもしれない。でも、 本当にくしくも不思議なことでありますけれども、まさに神様は私たちのどん底に来てくださって、一番苦しむ者たちと共に苦しんでくださって、もうどうにもならず絶望の中にいる者たちと共に歩んでくださる方であります。ウィーゼルは知らなかったかもしれない。ウィーゼルは、彼はまだ生きている方でありますが、ウィーゼルはまだ信じていないかもしれない。でもまさにその一番の苦しみ、どうしてこんなことが起こるんだろう、その出来事のただ中にこそ神様はいてくださって、あの十字架のイエス様としていてくださって、その苦しみを共に担ってくださるお方であります。この方は今も私たちの苦しみを共に担ってくださる方です。私たちもたくさんの苦しみを経験するでしょう。どうしてこんなことに出会うんだろうか、私たちもどうして神様がいらっしゃるのにこんなことに出会うんだろうか、思うことがあるかもしれない。でもそのただ中にこそ神様がいらっしゃる、ただそのただ中にこそイエス様の十字架があることを知っていただきたいと思うのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、栄光は苦難の向こうにということであります。イエス様は十字架にかかって神様の愛を表されました。そしてその栄光を表されました。そしてよみがえって本当にイエス様が神であり、今も生きていらっしゃる方で救い主であることを示されました。いつもいつも十字架の向こう側に復活があります。栄光は苦しみの向こう側にあります。サタンは、いやそんな苦しみなんかやめとけ、そういうふうに言うかもしれない。でも苦しみは、栄光は苦しみの向こう側にありました。でもそれはイエス様だけにとってではなくて、私たちの生涯にも当てはまる原則であることが聖書の中に何回か書かれています。2箇所聖書を開きたいと思うのでありますが、1箇所は第一ペテロの5章10節です。第一ペテロの5章10節にこのように書いてあります。あなた方をキリストにある栄光の永遠の栄光に招き入れてくださった溢れる恵みの神は、しばらくの苦しみの後、あなた方の癒し、強め、力づけ、不動のものとしてくださるであろう。私たちはしばらくの苦しみの後、神様によって癒され、強め、力づけられ、不動のものとされるんだ。これは迫害の中にあった、この教会に対するペテロのメッセージであります。本当にこのイエス様の栄光を見たペテロのメッセージであります。もう一つはピリピの3章であります。ピリピの3章の、ちょっと聖書箇所が抜けてますね。ピリピの3章のこれは、10節だったと思います。そうですね、3章の10節から11節でありますが、すなわちキリストとその復活の力とを知り、これ礼拝の前の聖人化クラスでも読みましたが、キリストとその復活の力とを知り、その苦難に預かってその死の様と等しくなり、何とかして死人のうちからの復活に達したい。私たちがイエス様の十字架と一緒になるときに、イエス様の十字架のような苦難を味わうときに、イエス様の復活の力にも預かることができるんだ。このようにパウロは言っているのであります。皆さん、本当に私たちが歩んでいくときにも苦難があるかもしれない。でもそれは栄光の道、復活の道につながっているんだということを知ってください。そのことを信じてください。私たちは本当に栄光を、もう本当に栄光というか、本当に順調に物事が全部進んでいったらいいなと思います。この何をやっても当たるようなですね、このトントン拍子に進んでいってほしい。神様に従ってるんだから、神様の言う通りにしてるんだから、物事は順調にいってほしい。そのように思います。でも、聖書の原則、神様の原則は、栄光は十字架の向こう側にあるのであります。先日も、私をお祈りしていただきましたのロイ山本先生でありますが、ロイ山本先生のこのご本の中にお証が載ってますが、先生が伝道者として、まあ、若い伝道者として 最初に派遣されたところが、私の父の故郷でもありますが、出雲であります。島根県の出雲に先生は派遣されました。出雲といえば何ですか？出雲大社ですよね。町の名前も大社町って。今はもうあるんでしょうかね。今はもしかしたら出雲市の一部になっているかもしれませんが、大社町というのがあります。その先生は大社町に開拓伝道に出てたそうであります。開拓伝道、何にも誰もいないところに神様の導きを信じて感じて出て行かれたそうであります。誰かが待ってるわけでもない、教会があるわけでもない、自分たちの住むところも準備されてるわけでもないけれども、神様の導きを信頼して出雲に行かれたそうであります。出雲大社の足元であります。町について教会を探す、家を探すのでありますけれども、教会のためにとか牧師のためにこの家を貸してくれるところなんかどこもないわけです。本当にどうしよう、今晩どこに泊まろう。いや、もう本当に今考えるとそういうことをする時代があったんだな、伝道者はそういう時代があったんだなと思ったりするんですが、先生はですね、本当にそういうふうにして結婚したばかりの奈々先生と2人で出雲に行ったそうでありますね。その日の夕方、一人のおばあちゃんに出会った。ボロ屋の前でしょんぼりしてた。しょんぼりしてる者同士ですね、ちょっと話をしようとなった。貸してくれるとこないかね、おばあちゃん。そしたらですね、おばあちゃん、いろいろ話したかったんでしょうね。反対におばあちゃんの口からいろんな話が出てきたそうであります。神も仏もあるものかって話が。この出雲大社の足元で、このいろんなご利益があるよと言われている、あの神社の足元で、神も仏もあるものか。自分たちはなんでこんな苦労しなきゃいけないんだろうか。で、おじいちゃんを40年間寝たきりのおじいちゃん、70歳くらい。だから30歳くらいから40年間寝たきりのおじいちゃんと二人で暮らしているおばあちゃんでありました。そんなもう神様なんてね、そんな私は信じないよ。そんな話だったそうであります。この出雲大社なんて言ったってね、何も私のことは助けてくれないんだよ。そんな話であったでありましょう。でも先生はですね、そのおばあちゃんの話を聞きながらですね、ねえ、そのおじいちゃんに会わせてよ。お祈りさせてよって、先生はまだ20代ですよね。20代の先生が、この70歳のおばあちゃんに、お祈りさせてよ。お願いをするんですね。あんたけど、あんたお金取るんでしょ。いや、イエス様の救いはただですよ。お札買ったり、お賽銭をあげる必要もないんですよ。信じるだけでいいんです。そう言われて、そうかいって言って、おばあちゃんに先生を入れてあげたって。家の中に入ったらですね、もう本当息ができないような異様な匂いがしていたそうであります。でも、そのですね、若いロイ先生ですね、まあ、このロイ先生ってアメリカに来られてるのから名前でしょうから、その頃は光一先生だったと思いますが、まあ、だけどロイ先生の方がわかりやすい、ロイ先生。その若いロイ先生がですね、イエス様の話を一生懸命その枕元でおじいちゃんにしたらですね、本当に精霊様が働いてくださって、そのおじいさんの声に触れてくださったんでしょう。短い時間の中で、おじいさんはイエス様を信じたそうでありますね。そしたらそのおじいさん、もう本当にそのさっきまでもう希望のないそんなおじいちゃんだったのでありますが、もう私は大丈夫、安心して天国行けるって喜んでいるって言うんです。でもね、それだけじゃなかった。神様は私をもう一度歩かせてくださるだろうか。そんな話になったそうであります。40年間寝たきりのおじいちゃんです。ロイ先生はちょっと医学の心や先生ですね。祈りましょう。じゃあ祈りましょう。そして私はちょっと医学の知識があるから見せてください。で、その布団を剥いでみると2本の細い足の間に歯瓶が挟まれてた。歯瓶っておしっこをね、寝たままおしっこができるようにする瓶であります。その歯瓶が挟まれてた。このボトルが置いてあったって言うんです。いつからかわからないけど、長い間そのままになってきて、本当にあんまりその出るものも出ないので、 この干からびてたって言うんですよ。ああ、この家の中の異様な匂いはこれが原因だったのかっていう、そういう感じのものだったそうであります。先生は、これ捨てましょう、おじいちゃん。だったですね、そのおじいちゃんが、ね、もう本当にもうやめてって感じで、先生、それはダメです。それがなかったら、もう私は1分でも1秒でも我慢できません。しばらく押し問答がついたそうでありますが、でも、とうとうおじいちゃんもですね、わかりました。先生にお任せします。神様にお任せします。って言いました。そして先生がその窓からその紙瓶を投げたそうでありますね。そして祈りました。神様、このおじいちゃん癒してください。立たせてください。その時にね、奇跡が起こったそうであります。おじいちゃんも立ち上がって、ぐーっともう手を持って、この支えて立ち上げたらですね、おじいちゃんの膝に力が入って、そんなことあるんだろうかと思うんでありますが、本当におじいちゃんは立ち上がって歩くことができるようになったそうであります。おばあちゃんもその姿を見て、イエス様信じて、もう私はもう本当に私が悪魔だって、このおばあちゃんを感じたそうでありますね。そう言って、おばあちゃんもごめんなさいって悔い改めてイエス様信じた。でも、それだけだったそうですよ。おじいちゃんとおばあちゃんはイエス様信じた。おじいちゃん癒された。皆さん、私たちそういうことが起こったら、ああ、そこから素晴らしい宮田がたくさん起こってたんだろうなと思いますよね。でも、それだけだったそうですよ。それから、それがその教会の8スタートだったそうでありますけれども、それから誰も教会に来ようとしない。話は広がっていきます。あのおじいちゃんとおばあちゃん、あのキリストさんで治ったそうだよ。そういう話は広がっていくそうです。でも、誰も来ようとしない。それだけじゃない。自分がお店行って買い物をしようとしても、物を売ってくれない。いや、全然売ってくれないわけじゃないんですけど、もう嫌がらせのようにしてなかなか売ってくれない。そして、この先生の、奈々先生ね、赤ちゃんが与えられた。でも、お医者さん見てくれない。なんで？キリスト教だから。病院の予約しようと思っても、赤ちゃん生まれるから病院の、産院の予約しようと思っても、それ、断られる。教会の人だから。必要なものは本当買えない。赤ちゃんのために必要なのは欲しいのにもう本当に買えない。そういう中でもう日はどんどんどんどん近づいていく。なんとか、サンバさんが与えられて、もうなんとか面倒見てくれるサンバさんが与えられて、赤ちゃん自宅で生まれたそうでありますね。まあ、まあそれが珍しい時代じゃなかったと思いますけれども、サンバさんが来てご自宅で赤ちゃんが生まれたそうであります。元気な赤ちゃんでした。でも、翌日、様子が急におかしくなりました。大変だと言ってですね、このお医者さんに行って、すぐ来てください、お願いします。うちの赤ちゃんが、うちのベビーが、もう危ないんです。助けに来てください、見てやってください。ただそのお医者さんこう言ったと言うそうですね。こう言ったそうです。本当にそんなことあったんだろうかと思いますが、ああ、あのキリスト教会ですね。いけません。お子さんがそんな悪いならば、あなたの神様にお祈りしたらいいでしょう。あのおじいちゃん治ったんでしょう。その神様にお願いしなさいよって。あのおじいちゃん寝たきりだったのに歩けるようになったんでしょう。まあね、まあ、だけど、まあ、どうしてもって言うなら連れてきなさい。そしたら見てあげるから。その、やっと、連れてきなさいって言葉をもらって先生は慌ててまた家へ帰りました。でも、その時には、奈々先生の胸の中でその赤ちゃんは、冷たくなり始めてた。先生は、その赤ちゃんをもう、大急ぎで抱えて、お医者さんに行ったんですけれども、お医者さんはちらっと見ただけで、ああ、もう亡くなってますよ。明日来なさい。死亡診断書を書いておくから。冷たくなった我が子を抱えて、先生は本当に泣いたそうであります。神様、どうして私の子を取ったんですか？取り去るんですか？どうして私の子には奇跡をしてくださらないんですか？あのおじいちゃんを癒してくださったあなたは、どうして私の子供を癒してくださらないんですか。この子は将来があるんですよ。この子はこれからなんですよ。 あなたは不公平です。あなたが神様公平なんてそんなの嘘っぱちです。あなたは不公平です。でもう先生は泣きながら家に帰ったそうであります。で家帰ったらまた奥さんが泣いている。どれだけ泣いたことでしょう。本当に先生は神様にもう納得いかない、どうしてなんですか、わかりません、訴えながら泣き続けたそうであります。でも本当にたくさん泣いて泣いて、静かに、心が静かになったその時に、ロイ先生とナン先生の心に聖書の言葉が響いてきたそうであります。同じ時に同じ言葉が響いてきたそうであります。それがヨハネの12章の24節の言葉であります。よくよくあなた方に言っておく、一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになる。この言葉が先生と奈良先生の心に響いてきたそうであります。その時に不思議な神様の平安が二人を包みました。涙、先生はこういうふうに書いていらっしゃいますね。涙を流しきり、全身の力が全く抜け切った時に、ブランクになった時に、その心がブランクになった時に神のペンが動いたんだろう、そして聖書の言葉が私たちの心に書きつけられたんだろうと先生は言っていらっしゃいます。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままだけれども、もし死んだなら豊かに実を結ぶ。その御言葉通りに、その赤ちゃんの葬儀の場で5人の若者たちが信仰に導かれていったそうであります。それまで礼拝をしようと一生懸命たくさんの人を誘っても誰も来なかった先の教会に、たくさんの人々が集まって、おじいちゃんが癒されたって話を聞いても、誰も来なかった教会に、たくさんの人々が集まって、5人の若者たちが信仰を持ったそうであります。そしてそれから、20人、30人、50人の人々が、その出雲大社の足元の、あの小さな町で、イエス様を信じて立ち上がっていったそうであります。皆さん、ロイ先生も奈良先生も、おじいちゃんが癒されて、もう私もそうです、この話を聞くと本当にそうです、おじいちゃんが癒されて、そのことから神様は素晴らしいことをしてくださる、それを願っていらっしゃったろうと思います。多くの人々が救われることを願っていらっしゃったことだと思います。でも神様は違うことの中に、まさか神様がいらっしゃるならばどうしてこんなことの中に、という出来事の中に御業をなさいました。私たちの道はしばしば苦難への道であります。でもそこにこそ神様の恵みが隠され、その中にこそ神様の力が表されていく。それはイエス様が十字架を背負ってくださったからであります。まさに一粒の麦になってイエス様が死んでくださったからこそ、私たちに救いの道が開かれました。私たちも歩んでいく中で、どうして私がこんなことに、でもその中に神様の命が溢れてくることを見させていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、神様、私たちはあなたがいらっしゃるならば、すべてが順調に進んでいくことを願います。あなたがいらっしゃるならば、もうすべてがハッピーになってくることを願います。すべてが繁栄して、必要がもう本当にいつもいつも満たされて、神様、病気の人が病気が全部治って、そういうことを願います。神様が愛ならば、そういうことをするのが当然なのと、私たちはしばしばあなたにこの自分の願いをぶつけます。でも主よ、イエス様は十字架の道を歩んだ方であります。そして私たちに、私についていきたいと思うならば、自分を捨て、自分の十字架を追って 私に従ってきなさいとおっしゃった主です。神様、私たちが歩んでいく中にも戦いがあります、悩みがあります、苦難もあります。でもその中にこそあなたが共にいてくださって、その中にこそあなたが御業を成してくださることを、私たちに力を与えてくださる方であることを思います。どうかしよう、私たちが苦しみ合うときに、戦いに出会うときに、神様とお宮でその中にいらっしゃるあなたご自身に感謝を捧げるものとならしめてくださいますように、あなたの御業を見ていくものとならしめてくださいますようにお願いをいたします。今まさに悲しみの中、痛みの中、戦いの中にいらっしゃるお一人お一人を今生き巡ってください。あなたの慰めとあなたの支えを与えてください。どうかそのただ中にこそあなたご自身との出会いを与えてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。